東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀春のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀春がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、今年も4ヶ月が終わってもう5月に入るとね。5月はいろんなイベントがありますよ。ゴールデンウィークありますからね、まあ、ゴールデンウィークの中には憲法記念日、緑の日、そして子供の日といろいろありますけども、まあ、5月ね、他にもイベント大きいのありますよ。母の日ですよね。まあ、お母さんに感謝のね気持ちを伝える日ですけども、まあ、ちょっとねこの母の日についてね一つ物申したいなとちょっと思っておりまして、まあ、私ね、実家から出て一人暮らししていますので、まあ母の日に、まあ、母親にプレゼントっていうのはねわざわざ実家に、まあ、帰ってねプレゼントを持っていくってわけではなく、まあ、インターネット通販なんかでねプレゼントを買ってお送りするんですけども、このプレゼントなんか10年ぐらい前からねどこのお店見ても変わんないなと思って、っていうのも、まあ、基本的にはお花を贈りたいなっていうのはあるんですよ。なのでカーネーション、そしてあともう一つ何かね、別のものを、まあ、セットのものを贈りたいなと思うんですけど、これ本当に昔からカーネーションとカステラっていうねなぜかよくわからないこの組み合わせ、まあ、いつもそういうねランキングとか見るじゃないですか、母の日ランキングみたいな。そうするとカステラが上位に来てるっていうね、どこ需要なんですかって思うんですけど、いや人気が、ね、根強くあるのかなって思うんですけど、まあ、ちょっと昭和な感じがちょっとしますよね。もうだって平成生まれのお母さんだっていると思うんですよ。そう考えるといやカステラってって思うのと、あとはカステラってやっぱり食べたら終わってしまうので、できたらね何かまあ長い間残るようなもの、そういうのがねプレゼントできたらいいななんてちょっと思っておりますので、私もね母の日のプレゼントちょっとこれからねいろいろ考えたいなと思っております。この番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になりますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第11回目放送、母の日のプレゼントに憤りを感じる男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きないときに無理やりにでもやる気が出てくるようなものをご紹介するコーナーでございます。それでは今回ご紹介するやる気スイッチはライブに行ってやる気スイッチ。なかなかね私ライブっていうものにね行ったことがない人間なんですけどもね、まああるのは友人がやってるね、まあそんなに大きくないまあライブですよだったりとか、あとはもうコンサートっていうレベルの、まあ、少し広いところでやるね、ものだったりするのは行ったことあるんですけど、いわゆる、ライブハウスで人がぎゅうぎゅう詰めでやるなんかノリノリなねそんなライブ行ったことがなくて、でこれはね、まあ、先日行ってきたのでね、まあ、これでちょっとやる気もらえましたよって話なんですけど、これ行くまでにね結構ハードルがあると思うんですよ。なかなかねやっぱ日々やる気が起きないという人はライブハウス、ね、行ったことない人多いんじゃないかなと。 いや、そんなちょっとした偏見もありますけども、そんな皆さんにもね、これからライブハウスそんなにね、なんか改まっていくようなところじゃないよってこともね、このお話で伝えられたらなとちょっと思っておりますけども、まあこれね、俺が一番このライブハウス行くのね、どうかなって思っちゃうところは、あのノリがね、みんな結構はしゃぐじゃないと、そこに対して自分は恥ずかしいからあんまりはしゃげないと、ね、みんながノリノリなのに自分が乗れないと、その辺が恐ろしい気持ちになってしまって、一人だけ浮かないかなとかね、周りでそんなやついないんだろうなとかって思ってましたけども、ね、まあ、そういうのも、まあ、気にしてしまっていけないと。あとはそのライブのね、まあ、映像とかっていうのね、今だと YouTube とか見るとね、いろいろと、まあ、動画とかあると思うんだけど、もう人の波にさ、ね、人が飛び込んでったりとかする映像を見たりとか、ね、するでしょ。危ないなってね思っちゃったりとかで、あとみんななぜか手ぶらじゃない、荷物持ってないんだよね。でみんな半袖なの、上着とかね、荷物とかどうしてんだろうとかね、よくわかんないなと。そんなのをねレクチャーしてくれる、ね、人いませんし、ね、まあ、学生の頃ね、国語数学理科社会なんてのは教えてくれましたけど、ライブハウスの生き方なんて教えてくれませんから、そうするとね、なかなかどうしたらいいんだろうと。で周りにねライブ行くような友達もいなかったりするとね、いやわかんないなーつってね、で結局行かないで、でやる気も何も起きないでと、それで終わってしまう。いや、そんなことになってしまいますから、今日はね、もうこれでこの放送を聞いたらもうあと5分後ぐらいにはライブに行けちゃうようなね、そのぐらいのお話にしたいと思ってるんですけども、で私今回行ったライブなんですけども、前にねやる気スイッチのコーナーでご紹介したバンドガガガスペシャル、こちらのねライブにちょっと行ってきましてね、あのガガガスペシャルさんメジャーデビューして15周年なのかな、で、バンド自体は19周年ということで、15周年記念のライブツアーをやっていまして、先日東京は渋谷でね、ちょっとやるということで、ね、こんなね近くに来てライブしてくれるなんていう機会なかなかないですから、あと私もね、結構気分が落ち込んでいてね、やる気なかったので、やる気出してくんないかなということでちょっと行ってきましたけどもね。で先ほどねお話ししていたいろんな懸念点ありますよ。でこれもね、不安だったけども、まあ行ってみたらなんとかなるだろうというのもあって、であと事前に少し調べたりとかしてね、なんとかやってきましたけども、まあ、意外とですね、まずみんなが手ぶらとか、ね、あと上着を、ね、着てないとかそういうのありましたけど、これは何かねライブハウスにロッカーがついていると、でそこのコインロッカーに荷物を入れておきなさいと、そんな感じだったらしいですね。あとは、まあ、ライブハウスの外にもロッカーとか結構あるから、まあ、みんなそこに入れて、で手ぶらで身軽で汗かいてもいいような格好で、まあ、ライブに臨むと。で解決ですよ、ね、これでもうなんかちょっとね荷物どうしたらいいんだろうとかって思ってる人はもうこれでライブ行けますからね。であとは、まあ、いわゆるねモッシュっていうね人の波の中にね人が飛び込んでいくというその危険な行為ですけども、まあもちろんね激しいバンド、ね、ガガガスペシャルさんっていうのは、まあ、パンクバンドですからそういうの多いですけども、ただこれもう本当に前の方だけ、まあ、前の方だけって言っても、まあ結構な人はいるんですけども、まあ中間よりもちょっと後ろぐらいにいればそういう、まあ、激しい行為をする人はいないので大丈夫だったということでね、前に行き過ぎなければ危険ではないよというところ、そしてあとはそのノリがね自分はちょっと棒立ちになっちゃいそうで怖いなっていうのはあったんですけど、一応これも真ん中よりも後ろの方に行けば、普通の人たちって言ったらまたあれですけども、そんなノリノリじゃない人たちも結構いる、ね、そしてなぜかこういうパンクバンドなのにもう本当におばちゃんとかもいるっていうね。ただこの人たちおばちゃんが前の方行ってね人並みにね飛び込んでったら大変ですけども、後ろの方におばちゃんいますから、そのおばちゃんたちと一緒にね好きな音楽聴きながらっていうね楽しむというその空間、ね、とてもやる気が出てくるんじゃないかなと思いますね。まあそんなんでね、まあ、私まあ結局序盤はねずっとやっぱり棒立ちしてましたよ。少しね、リズムに乗ったりはしましたけども、そんな腕をね まあ、天に突き上げてみたいな、それでノリノリなってのしなかったんですけども、で前の方にねみんなすごい楽しそうで盛り上がってるのを見てると、途中からはね、いや自分もちょっと前の方に行ってね、ちょっとみんなに混ざってやりたいなっていうね、そんな衝動にも駆られるので、行ってみると意外とね、この考え方が変わってくるというのもあるかもしれないですね。で途中でね、そのガガガスペシャルのボーカルのコザック前田さん、ね、彼が、まあ、ちょっと場所を移動して、で自分の近くまで来たんだよね。でその時はさすがに、いやこの時に腕を上げないでいつ上げるんだとちょっと思いましてね、私ちょうどねここでねやる気スイッチ入りまして、腕を上げてでね、ちょっとノリに乗ってみて、で、まあ、こういうきっかけがあったりすると少しね、まあ、ライブっていうのに参加できるのかなと。きっかけがないとね、やっぱりずっと恥ずかしい恥ずかしいで終わっちゃいますから、そういうきっかけをもらった時にそこで尻込みせずにね、一歩前にね出るということをするととてもいいんじゃないかなと思いましたね。なのでぜひね、皆さんも、まあ、ライブちょっと怖いなって思ってる人いるかもしれないけども、意外と行ってみると大丈夫だったりするところもありますからね、ライブに行ってぜひやる気スイッチを、こちらつけていただけたらと思います。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
誰不健康にスト。このコーナーではネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。それでは今回の不健康自慢はこちら、肩と首が痛い、こちらになります。いや本当に今回はもうこの不健康自慢勝てる人いないんじゃないかというぐらいね、高レベルなもう肩と首の痛さをね、ちょっと今日はアピールしたいと思ってるんですけど、まあどのぐらいね、じゃあ肩と首分けて話しましょうか少しね。まあ肩といったら、まあそうですね、もともとね目が悪いので、その目が悪いってところから、まあ、肩こりにつながってるの結構あると思うんですけど、もうガチガチのねパンパンのそんな肩してますし、これもちっちゃい頃からですよ。あとね、姿勢も悪いと、猫背なんでね、これもやっぱ矯正しないといけないなと思って、まあ、できる限りね、気をつけたりとか、あとはなんかコルセットみたいな、なんか猫背を治すようなね、器具も買ったりもしたんですけど、まあ、なかなか良くならないから、まあ、肩こりそのままと。そうですね、肩こりエピソードとしては、まあ、私の昔ね小学生ぐらいの時、まあ、一番ねゲームとかが好きなね時期ですけども、ゲームやっぱり日々するんですよ。ただゲームすると肩こるんですよね。で肩こって、そんなね好きなことをやしてで肩こってもう自業自得なのに、親にね肩を揉んでもらうっていうね、どんなね富豪なんだというぐらいの、ゲームをして肩凝ったから親に肩を揉んでもらうっていうね、とんでもない子供だなっていうねところありましたけど、まあ親もねちょっと揉まざるを得ないぐらい肩がねちょっとパンパンになっちゃってね、そんな生活をね、小学生時代送ってましたけどもね。まあそんな肩、そして首なんですけども、首はさらに悪くてですね、もう今も首痛いんですよ。もうこの放送が始まる前も首をぐるぐるぐるぐる回してボキボキボキボキ鳴らしてねいましたけども、本当に回しただけでボキボキ鳴っちゃうんですよね。いや本当ね、もう首が痛くて、で先日までは、まあ、結構もう寝つけなくて首が痛いなーつって、その首の座りが悪いって言うんですかね、それで寝つけなくてもう朝までとかね結構ありましたから、まあそのぐらいの首の痛さです。あとはそうだな、首が痛すぎてどうにかなんねえかなって思って、枕が悪いんじゃないかということでね、いろんな枕手出しましたけどね、まあ下は500円から上はね1万円以上の枕、今家に10個ぐらい枕ありますよ。 だけどまだ首痛いというね、なぜなんだろうってちょっと思うんですけど、まあ紐解いてみると、まあ、幼少期が問題なのかなってちょっと思ったりもするんですよね。そのゲームのしすぎというよりは、昔ゴーカートっていうね、ものがちょっと流行った時期があったと思うんですけど、それで、ゴーカートに乗ってでちょっと遊んだんですよね。で隣に父親乗って自分は横に乗ってというね。でいろいろ、まあ、ゴーカートをね猛スピードで走っていたんですけども、目の前の車両がね急停止しちゃって、でそこに自分たちの車両が突っ込んで、でさらに後ろから車がね、自分たちの後ろに突っ込んできてという、その時にもう首がそのガックンガックンとなってムチ打ちになっちゃったんですよね。そこから首痛いのかななんてね思ったりもするんですけど、まあこれは定かではないのでね、まあ現代病かもしれないですよ。やっぱりスマホとかねパソコンとか出てきた時に、まあこれをねやっぱりよく使ってると、いわゆるストレートネックなんていうねものになってしまって、で首が痛いという症状もね結構あるというふうに聞きますから、まあその辺もねちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんなわけでね、もう首の痛さ全然治んないと、枕じゃどうにもならんということでね、先日私病院行ってきましてね、整形外科ですか。でそこで MRI なんてのをね初めて取って、でも結果いや全然首普通ですよと、まあ少しまっすぐ気味、まあ、いわゆるストレートネック気味とは言われたんですけど、別にでも言うほどじゃないよと、だからあんまり原因わかんないねっていうようなので終わってしまって、で痛いんだったらということでちょっと また別の科の方にね、紹介をされて、そこでなんか首に注射を打たれるっていうね。でそこでその筋肉がこわばってるから、そのこわばった状態が続くと首良くないよねっていうことで、筋肉をほぐすような注射っていうのをね、1回に何箇所ですかね、 5,6 箇所刺されて、でまあそれで少し麻痺してきたりするので、まあ力が抜けていいのかなと思うんですけど、まあ、それはそれで普通にその首に針を刺すっていう行為、このもう針が痛くてね、今度逆にその首の内部が痛かったものがその外的に痛いっていうね、そんなんで結局痛えっつって、で数日経ったらそのね注射の方も効果はなくなってまた痛いっていうね、結局痛いという、まあそんなんが続いてますけどもね。まあそんなね、どうにもならない首の痛さありますけど、でもやはりね先ほど言ったように、そのパソコンとか携帯、これが一番悪いんじゃないかなというふうにちょっと思ってますから、この間その全くパソコンもスマホも使わなかった日があるんですけど、これの翌日起きたら全く首が痛くなかったんですよね。その可能性大きいんじゃないかなとねちょっと今疑っておりますんで、首痛い皆さん一回ね、一日まるまるパソコンもスマホも使わない、そんな生活してみると痛みがなくなるかもしれませんよと。そんなわけで以上、来たれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。本日は強制やる気スイッチのコーナーで、ライブに行ってやる気スイッチ、そして来たれ不健康ニストのコーナーでは、肩と首が痛いというねお話しさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、ライブはねぜひちょっと行っていただきたいと、行ったことないっていうねことで結局ねずっと行かないで終わっちゃったっていうのは一番もったいないですから、少し不安があっても、まあ、一回行ってみるとね意外と大したことなかったな、すげえ楽しめたなってあると思うので、一度行ってみるとそこでやる気スイッチ入るんじゃないかなとね、そんな風に思いますし、あとは不健康ニストね、今日のは結構ね MRI まで取ってね、あと首に注射まで打ってのでも痛いというね、なかなかエリートクラスな首の痛さかなとちょっと自負しておりますのでね、まあ、皆さん自分の方がもっとひどいよということがあれば、ね、ちょっとお便りとかねいただけたら嬉しいなと、そんな風に思っておりますよと。まあそんな感じでね、まあ、これからもねどんどん 皆さんね、なんかお届けできるようなね、やる気スイッチ、不健康自慢ね、あればご紹介していきたいと思いますのでね、これからもね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。そんな番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第11回目放送、母の日のプレゼントに憤りを感じる男、これにて終了です。ここまでのお相手は、近くで東京ラーメン国技館なるものが開催されているみたいなので、帰りにちょっと寄ってみようかなと思っている内藤秀春がお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.